この朝私たちに語られる神の言葉に聞きます。聖書の箇所はフィリピ人への手紙3章2節から11節です。聖書の箇所はフィリピ人への手紙3章2節から11節になります。それでは御言葉に聞きましょう。犬どもに気をつけなさい。悪い働き人たちに気をつけなさい。肉体だけの割礼の者に気をつけなさい。神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ割礼の者なのです。ただし私には肉においても頼れるところがあります。他の誰かが肉に頼れると思うなら、私はそれ以上です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族、ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでした。しかし、私は自分にとって得であったこのようなすべてのものを、キリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵アクタだと考えています。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。主だけを頼りとしてという説教題です。皆さんお帰りなさいと言いたいところです。本当に、一つに集まるとこうだったなと、たった1ヶ月の分散礼拝でしたけれども、1ヶ月ぶりにこのように皆さんにお会いすると、これが私たち白い聖書教会の景色だなと、そのように、主に感謝しています。今日も集えない方、オンラインの方がまだおられることも思いながらですけれども、今日礼拝を捧げるお一人お一人の上に、またオンラインで礼拝を捧げておられるお一人お一人の上に、神様の豊かな祝福があるようにと祈ります。教会には大切にしているいくつかの言葉があります。その中でも、救いという言葉は教会の中で、また説教の中でよく聞き、また聖書を開いても救いという言葉はとてもよく出てきます。聖書に記されている救い、それは罪からの救いです。かつて罪にあった人、罪につながれていた人、しかしキリストを信じる信仰によって神のものとされ、神につながれるものとされた。救いというのは罪との関係にあった私たちが新しい関係に入れられている、与えられている、神との正しい関係を得たということです。こう考えてみると、聖書の言葉というのは非常に関係性というものを語っているものばかりです。先ほど挙げた罪という言葉も、ただ単に私が、あなたが悪いということを聖書は言っているのではなくて、聖書が語る罪というのは神から離れている、神に背いているという、この神との関係にあって、あなたに罪がある。あなたは罪人なのだと、そのように教えています。教会が大切にしている言葉は他にもたくさんありますけれども、その一つに、義というものがある。正義の義です。今日の箇所でも、義と、義という言葉が大変多く出てきました。これも関係の言葉です。私とあなたの関係が正しいなら義を得ている。 また聖書を開くと、そこには多くの神の義という言葉もしばしば出てきます。神の義を持っている、得ている。それは私と神とが正しい関係にあるということです。聖書は関係性の言葉を語ります。そして神との関係ということを大変重んじて語っています。それはなぜかというと、私たち人間にとって大切なことは、富を得ること、地位を得ること、職を得ること、そういうことではなくて、神との関係がまず大事なんだ。これが私たちの生きる土台、核、根本なんだ。聖書はそのことを教えているからです。救いという言葉においても、義という言葉においても、私たちが聖書を開くたびにいつも問われるのは、あなたは神との正しい関係にありますか？救いを得ていますか？義を得ていますか？そして、じゃあ義を、救いを得ているとしたら、神と正しい関係にあるとしたら、その根拠は何ですか？と。聖書は神との関係を問うてきます。今日の箇所で、使徒パウロは、これもまた繰り返し、肉に頼る、肉に頼らない、肉頼る、肉頼らないということを語っています。おそらく教会に来始めたばかりの方が肉と聞くと、それはもう豚肉の話か牛肉の話かと、そういうふうに思われるかもしれないけれども、パウロはここではそういうことを話してるんじゃないんです。肉というのは人間の欲求とか、目に見える何かとか、また価値あるもの、価値あると思えるもの、そういうものをこう呼んでいます。人間にとって価値あるものと。そして、そういう肉を頼るという言葉は、実はこれ確信するという意味もあります。ですからパウロは肉に頼るというとき、自分にとって価値のある、自分の中にこれは確かなものだと思うものに確信を置くと、ざっくり言ってしまえば、私の持っている何かによって確信を得る。私のうちにあるこれによって確信を深めていく。確信するということです。で、今日の箇所で、5節から使徒パウロは、かつてその自分の肉を頼りにしていた頃の経歴をさーっと並べていきます。彼は生まれて8日目に割礼を受けたとまず挙げる。で、割礼というのは、ユダヤ人が神の民である印として、男性の性器の先端の包皮をこう切り取るという、そういう儀式です。この割礼を生まれて8日目にパウロは行ったというのは、自分はユダヤ人として、神の民として、最も正式な、スタンダードな、正当的な、ど真ん中に、な手順を踏んでいるんだ。非常に自分というのは正統派だということをここで言う。イスラエル民族であり、ベニヤ民族の出身である。自分の血筋を、私はこういう高貴な血筋なのだよと、そのようにこう誇る。ヘブル人の中のヘブル人というのも、パウロという人はこうタルソという外国出身ではあったけれども、外国の中であっても自分は神の民、ユダヤ人らしく、その慣習においても、生活スタイルにおいても、まさにユダヤ人そのものとして生きてきた。神の律法についても、最も厳格厳密な熱心なパリサイ派に属し、自分のそのあまりの熱心さのゆえに私は教会を迫害したことがある。神の律法を守る、この一点において私は誰にも非難されるところがない。と、大変自分の、人が誇りたいと思うようなことをこう並べ立てていくわけです。パウロという人は、かつてこれらの自分の割礼、血筋、生き様、熱心さ、忠実さをもって、自分はこういうものをもって神と正しい関係にあるということを確信していたというんです。パウロは自分にとって神との正しさにある根拠、それは自分の割礼だ。自分の血筋だ、自分の生き様だ、熱心さだ、忠実さだと、こういうものを挙げて確信してきました。しかし、そんなパウロが180度変わってしまう出来事がある。それは、パウロ、 なぜあなたは私を迫害するのかと呼びかけられた主イエス・キリストと出会った、そこで彼の見方がガラリと変わってしまう。彼はこのキリストとの出会い、キリストを知ることによって、これまで誇りに誇って、これによって確信を得てるという、そういう自分の経歴を損と思うようになった。さらには塵あくた、これらは無価値なものとまでなったというのです。大変立派な、あなたはこれをしていますねという賞状をパウロはもらったかもしれない。あなたはこれだけ血筋が良くて立派で頭脳明晰でこう並び立ててきた素晴らしい賞状。しかしそんな賞状も雨に降られ、雨に打たれていけば文字はにじみボロボロになっていく。皆様も経験があると思う。あの雨に打たれた水、雨に打たれた紙がべっとりとして本当に意味がなくなってしまうようなあの様子を。パウロにとっても主イエスと出会った時に、彼がこれまで誇りとしていたそういうものが全く意味がない。べっちょりびっちょり、にじんでボロボロになってしまう。こんなものは塵あくただと思うようにまでなってしまった。どうして使徒パウロはそれほど正反対に変わってしまったのか。それは彼が知ったからです。所詮人間の肉的な誇り、人間が成した何か、その熱心さ、忠実さ、そういうものによってでは、神との正しい関係は得られないんだということを彼は分かった。使徒パウロは、主イエスと出会い、主イエスを知り、主イエスを見つめる中に、イエス様の中に憐れみを見た。彼は知ったんです。神の義、神との正しい関係、それは、憐れみによって与えられるものなんだ。キリストの深い憐れみによって、神の深い憐れみによって与えられるものなのだ。パウロは、キリストのうちに憐れみを見たんです。聖書の中で、この義という言葉を取り上げるときに、思い起こす一人の人物がいます。それは、宗教改革者のマルチン・ルターという人です。この人はドイツで生まれ育ち、父親はこのルターを法律家にさせようとしたと言われます。しかしルターは自分の中でいろいろなことを経験し、彼はその父親の反対を押し切ってアウグスティヌス修道会というところに入会するんです。皆さん修道院って行かれたことありますかね？日本の中にも実は修道会とか修道院っていうのはあります。なかなかね、行く機会がないから、ぜひコロナが収まったら教会のみんなで行ってもいいかもしれないですね。大変質素、そして言い方を変えれば美しいところであると思います。それは華美な美しさではなくて素朴な美しい、そういうところです。ルターが入会したアウグスティヌス修道会というのは非常に厳格な厳しい規律があって、ルターという人はそれを忠実に事細かに守って、罪を犯さないように、罪を犯さないように、罪を犯さないようにと非常に努力した人でした。しかし一日が終わり、床につき、一日を振り返ってみると、自分の中に、ああこういう罪がある、ああいう罪がある、あの時こういう罪があったと、非常にこう止まることなく湧き上がってくるその罪に対して、非常にこう不安に、恐ろしさに彼は取り憑かれていったと言われています。カトリック教会では国会室という、 こう自分の罪を悔い改める部屋がこの街道の後ろのあたりにあるんですけど もうルターという人はそこに通い詰めたっていう、そして国会を罪を悔い改めて、あなたの罪は許されたっていう宣言をする司祭がいるんですけども、もうその人がルターがもういつもいつも来るもんだから、いつもいつも、そして私はこういう罪を、ああいう罪をっていうもんだから、もうへきへきとしたと、それほどにルターは大変自分の内にある罪というもの、そしてそれを罪を犯さないように犯さないようにと努力しても、なお罪というものが湧き上がってくることから、 大変苦しんだ人でした。しかしそんな彼にとって転換点となったのがまさしく聖書の中の義、そしてキリストの中の憐れみを彼は見出すわけです。ルターは神の義、神との正しい関係というのは自分が罪を犯さない努力をし、何か得と思われることを、功績を積み重ねることで得られると考えてきたけれども、でも聖書を開いて聖書を調べて聖書を読んでみるとどうもそうじゃないということが分かってきた。神の義、神との正しい関係は人の手の努力や我慢や功績によってではなく、ただキリストを信じる信仰によってのみ与えられるのだ。信仰によって義というのは与えられるものなのだ。そういうことが分かってきた。そしてなんとその信仰すらも神から与えられるものなのだ。そのことが見えてきた。憐れみ深い神は私たちに信仰を与え、信仰を通して神の義をも与えてくださる。神の義、神との正しい関係はどこにでもどこからでもあるとか、さまざまな方法で得られるのではありません。聖書は神の義を得る方法はたった一つであると言います。神から使わされた神の御子イエス・キリストを信じることによってのみ、この道だけ、この方だけから与えられるのだと、この一点です。ある人がこのようなことをピリピ書の説教において語っていました。神と人との間を決定する一つの点が存在する。私たちの生涯の一切の苦悩と悲惨がそこで限界と終焉を見出す一点が存在する。上からの光が明るく照ってこの世を差し込む一点が存在する。この一点のみが存在するゆえに、一つの問いのみがあるのである。問われていることは何か。私たち人間はこの一点を見ているか、それともこの一点を見ていないかということである。神と人との関係を決定づける一点がある。私たちの苦悩と悲惨を終わらせる一点がある。天からの光でこの世を照らす一点がある。この一点、それは私たちの主イエス・キリストのことです。そしてこの方を見ているか見ていないか、このことが大変問われてるんだ。私よりも豊かな人生経験をすでに過ごされ、さまざまなことを経験されている皆様に、皆様であると思います。私たちは生きていく生涯の中で多くの点、多くの決断をすべきところがあります。しかし私たちの全生涯を決定づけるものは一点であると、この一つのことであると、この説教者は、この人は言うんです。私たちの全生涯を決定づける一点、私たちと神との関係がどうなのかを問う決定的な一点、それが私たちの主イエス・キリストなのです。使徒パウロはフィリピの教会に主にあって喜びなさいと語りつつ、教会に迫る、もしくはすでに潜んでいる危険を察知して気をつけなさいと三度警告を呼びかけています。犬どもに気をつけなさい、悪い働き人たちに気をつけなさい、肉体だけの割礼のものに気をつけなさい。もともとのギリシャ語では見なさい、よく見なさい、まるで見分けなさい、目を見張りなさいというふうな言葉です。主にあって喜び、ただ喜び浮かれて周りをなんかこうもう見落とすのではなくて、主にあって喜びつつ注意深く見なさい、見ていなさいとこう呼びかける。パウロが注意を呼びかけ警告を促す、そのような人は一体どのような人か。肉体だけの割礼のものに気をつけなさい。このことから考えれば、これはもう一目瞭然です。 割礼ということについては先ほどもすでに触れましたが、こう神の民の印ですけれども、このパウロが警告する人たちというのは、どうやらフィリピ教会にキリストを信じる、その通りキリストを信じなければ救われない、神との義は得られない、けれどもキリストを信じるだけでなく、ユダヤ人が古から守り伝え行われてきたこの割礼をしなければ神との正しい関係は得られないんだと主張する人たちがいた。おそらく割礼を重んじるユダヤ的なことを大切にするキリスト者、伝道者であったと思われます。彼らもまたキリスト者なのです。だから教会の中に入ってこれる、馴染める。しかし彼らの聞いている言葉を聞くと、キリストを信じましょう、そうだそうだ、みんな聞く、そして割礼をも大切にしましょうって、みんなそこでん?って思うわけです。パウロはこの人たちのことを犬と呼びました。ユダヤ人にとって、あ、これ皆さんごめんなさい、ユダヤ人にとってですから、あの犬好きの方にとってああいう言葉じゃないってことだけでなんですけど、ユダヤ人にとって犬というのは、こう神の義を持っていない異邦人を指さしながら使う言葉だったそうです。彼らは神の義を持っていない、救われてないって、そういうある意味別称だったそうです。悪い働き人というのも、神の義を得させるのではなく、むしろ神の義を得させない、神との関係を正しくさせない、間違った方向へと導く人たち、つまりここにいる犬、悪い働き人、肉体だけの割礼のものというのは、一点から目をそらさせる人のことです。主イエス・キリストから目をそらさせる人のことです。いえ、イエス・キリストと何かといって、あっちこっちとこう目をずらさせる人、ブレさせる人のことです。パウロはこういう人たちのことをよく見て注意しなさいと言うんです。彼らの言うことは間違っている、彼らは神の義を得ていない、むしろ私たちの方が神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ割礼のものなのです。本当に神との正しい関係にある神の民、それは主イエスを信じ、主イエスから与えられる御霊によって礼拝する私たち、主イエスを誇る私たち、主イエスだけを頼りとする私たち、この一点を見つめている私たち、この一点に頼る私たち、これが私たちこそ本当に割礼のものだ、神との正しい関係を得ているものだ。神の義、これは一つです。この一点に、キリストにのみかかっている。キリスト以外に目をそらさせる、それはかつてのピリピ教会だけの戦いではなく、今日すべてのキリスト教会での戦いであり、パウロの気をつけなさい、よく見なさいとの呼びかけは、今日私たちにもかけられている呼びかけです。血筋や生き様、熱心さ、忠実さ、どれも人の目には価値あるもののように見えます。特に熱心さや忠実さというのは、どの世界に行っても評価され称賛されるものです。そして私たちはこれらをもって確信を持ちやすい。私はこういう生き様だから、私はこれだけ熱心だから、これだけ忠実だから、教会においては、だから私は神の義を得ているんだと確信を置く、置きやすい。逆に私はこれもやれないし、あれもやれない、だから私に本当に神の義があるんだろうか、神との正しい関係があるんだろうかと、キリスト以外の何かがないことによって不安になる、揺らいでしまう。これはどちらもそれています。どちらもキリストからそれているのです。パウロは気をつけなさい、よく見なさいと教会に呼びかけます。 主イエスからそれないように、主イエスからぶれないように、この一点、主イエスだけを頼り続けなさいと。あなたに神との正しい関係、神の義、救いを与えるのはこの一点、キリストのみだ。主イエスを信じること、この主イエスだけを頼りとすること、ここに私たちの神の義、救いというものはかかってるんだ。キリストを信じるとはどういうことか、キリストへの信仰を持つとはどういうことか、教えてくれる私にとって大切なエピソードがあります。私も時折思い出したり、さまざまな場面でお話ししたりもすることのあるエピソードで、皆さんの中にも、あの話もう前も聞いたことあるなとか、すでにご存知の方もおられるかもしれませんけれども、私はこのお話は何度も思い出していただきたい大切なお話です。私の尊敬する説教者が伝道者として派遣される最初の初任地での話です。まだ20代の若い伝道者が使わされたのは、石川県の金沢市、古い城下町、浄土真宗が非常に根強い場所、伝道が困難な場所けれども、一生懸命に若かりし頃のこの伝道者は知恵を尽くして伝道したと聞きます。教会の敷居が高いんだとそのように聞かれれば、もう朝から晩まで教会のドアを片方じゃなくてもうフルオープンにしようと、そしていつでも誰でも入ってこれるようにしようと、そんなことをしたり、とにかく一生懸命にその地で伝道したと聞きました。そうこうしていると神様は人を送ってくださり、そして聖書を学ぶ人を起こし、そして主イエスを求め始めた高校生が与えられた。そして彼はとうとうクリスマスに洗礼を受けることを決めた。けれどもクリスマス間近になって、本人から、先生、私、先生、洗礼を受けられないと申し出があった。牧師はこう心にこう、この彼の家ってのは古い職人の家で、それも長男で、職人の家の長男が外国のキリスト教信仰をこの浄土真宗の強い地で信じ続けるというのは、これは困難なことだって、もしくは父親に反対されたかなと思ったらしいんです。丁寧に彼の話を聞いてみると、実は父親は反対どころか大変賛成し喜んでくれてた。信仰を持つというのはいいことだと思ってくれたそうです。じゃあなぜ洗礼を受けられないかと彼が言ったかというと、自分が自信を失ったからだ。洗礼を受けて立派なクリスチャンとして、キリスト者として信仰生活を本当に全うできるか、そういう自信が自分になくなったからだと、こう彼は言ったそうです。牧師は少々声を荒げて彼にこう言い送ったそうです。洗礼を受けるっていうこと、キリストを信じるということ、それは自分を信じて生きるということじゃないだろう。むしろ反対ではないか。これまで自分を信じて生きる愚かさ、自分を信じて生きて罪深さをどうしようもないということ、分かっただろう。私たちはそういう自分を信じるものを、生き方を捨てて、ひたすらに神の恵みを信じ、神により頼む、洗礼を受けるというのはこういうことじゃないか。自分が救われていることの確かさ、これからの歩みの確かさ、それはあなたの中にあるんじゃなくて、それは神から来る。それがわからないなら洗礼は延期するほかない。彼はじっとその話に耳を傾け、ついに洗礼を受けたというところで、そういうエピソードがあります。私はこのエピソードを思い起こすたびに、いつも私が神を信じる、キリストを信じている、クリスチャンとして生きているってどういうことなのかっていうのを、いつも確認させられる思いがします。キリストを信じて生きる、それはひたすらにキリストだけを頼りとして生きるということ。自分が救われていることの確かさ、 キリスト者として歩む確かさ、それは自分の中にあるんじゃなくてキリストにある。それは神から来る、この方だけを頼りとする。大切なのは一点なんだ。自分を信じる、自分を頼りとする、自分を誇る、もしくは自分を卑下するのでもなく、ひたすらにキリストを信じ、神に頼り生きる。ここに救われていることの確かさがあります。キリスト者として生きる歩みも、私たちは自分に信頼しながらじゃない、キリストに信頼を置いて生きる。これが信仰を持って生きるということです。今日1ヶ月ぶりの聖餐に私たちは預かります。この中にはこの聖餐に預かれる方、まだ預かることが許されておられない方もいますけれども、この聖餐の時を共にしながら、ご一緒に私たちの救いのため、神の義を与えるために、十字架に死に復活された主イエス・キリストを一心に見つめ、イエス・キリストが与えてくださる恵みに共に預かりたいと思います。キリストの体を表すパン、キリストの流された血を表すブドウの汁が私たちに与えられるんです。与えられる神の義、救いが神から与えられるのです。私たちの側にこの恵みを受け取るふさわしさというものは見出すことはできなかったとしても、いえ見出せないんですが、主が受け取りなさい、これをと差し出してくださっている、この恵みを私たちは感謝して共に預かりたいと思います。祈りを捧げましょう。天の父なる神様、私たちに素晴らしいキリストをお与えくださり、キリストへの信仰を通して救いの恵み、神の義の恵みに預からせてくださり感謝します。聖霊なる神様、時に主イエス以外に目をそらしてしまう弱い私たちを憐れんでください。いつも主だけを見つめ、主だけに頼る歩みへと私たちを立ち返らせてください。主だけに頼る歩みへと助け導いてください。今週一週間の歩みも、どうぞ私たちが私たちの主、救い主であるイエス・キリストを一心に見つめ、この方に確かさを、この方を信頼し歩むものとさせてください。聖餐の恵みに預かります。キリストの豊かな恵みが私たちのうちに注がれますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。